こちら三田市消防本部お送りしていきましょう。この1ヶ月の火災、救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介してまいります。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。さあ、今日は三田市消防本部救急課長の山本さんと三田市消防署警防救助係の横山さんにお話を伺ってまいります。では最初に横山さんからお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。紹介に預かりました横山です。
よろしくお願いいたします。まずはいつも火災救急状況など、ね、ご紹介いただいてますので、そのお話からご紹介いただきましょうか。
はい。
ではまずは火災いかがでしょうか。
はい、8月27日現在の、
はい、
火災の出動なんですけども、8月が0件で、
はい、
合計の件数が17件となってます。はい、これ同時期に比べますと10件減となっております。
そうですか。これはなぜでしょうかね。は
い、ですね、
まあ、少ないのはもちろん嬉しいですけども、はいはい、
件数なんですけども、建物火災が、全体的に件数が減っていますので、コロナウイルスとかによる、自宅で過ごされる市民の方が多いので、
はい、
仕事をしっかり管理していただいているのが大きかったのかなと思われます。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずは火災、例年に比べて10件ほど少ないということでした。救急はいかがでしょうか。
はい、救急なんですけども、8月の出動が、302件で、
はい、
全体的に言うと2412件、
今年に入って、
はい、
はい、
で、同時期に比べますと274件減っております。
あ、こちらも減っています。
はい、
これはまあ先ほどと似たような状況でしょうか。
そうですね、4月の緊急事態宣言中から件数が減ってきておりますので、
はい、
やっぱりそのウイルスによる、まあ、外出の自粛とか、
はい、
手洗いうがい消毒とかを徹底してもらっているのが影響しているのかなと思っています。
はい、わかりました。では次は救助ですね。
はい、救助が全体が94件で、8月のみの出動が15件と、
はい、
同時期に比べると26件これは増えております。
あ、そうなんですか。これはどういう原因でしょうか。
はい、ですね、その増えているものが建物事故と呼ばれる内容がほとんどでして、はい、
建物事故、
はいはい、内容が、まあ、傷病者の安否確認や建物からの救出といったようなふうになってます。
はい、
で、ほとんどがこう高齢の方で、年々高齢化社会によって高齢者の一人暮らしが増えておりまして、離れて住んでる家族から、まあ、一人暮らしの方心配して電話出えへんとかっていうので通報入ったりとか、 あとはもう体が動けんくなってなんとか電話で通報されるといったケースが増えてます。
ああ、
時代の移り変わりがあるとは思うんですけども、昔ながらの地域のつながりを、取り戻していただいて、声かけや挨拶といったものをしていただいて、市民の皆さんの思いやりの輪を広げていただければなと、地域のつながりを大事にしていただければなと思います。
そうですね、それにこれももしかしたらコロナで親御さんのところにしょっちゅう、ね、行ってらしたのが、
ね、
行けてたらもしかしたらご自分でも、ね、すぐ尋ねられたけども、は
い、
それができない状況なので、
はい、完全に移動がしんどくなってきておりますので、
ね、そうですね、はい、分かりました。火災救急救助と伺ってまいりました。はい、では最後その他ですね。
はい、はい、その他の出動なんですけども、
はい、
228件となっておりまして、
はい、
8月のみの件数が41件、
はい、
で昨年に比べると13件増えております。
これも増えていますか。はい、
ちょっと詳しくはまたちょっと話させていただくんですけども、まあ、救急支援と呼ばれる出動が増えているので、
はい、
増えています。で、まあ、この高齢者に関係するものの件数が増えているのかなと思っております。
はい、じゃあこの後救急支援についてはまた詳しく、
はい、また
お話しいただけますか。わかりました。
で梅雨も明けて季節的に暑さのつらい時期になりましたので、それによって熱中症とかも増えています。
はい、
こまめな水分補給を心がけて体調管理十分注意していただければなと思います。
はい、わかりました。では今日はまずはどのお話をしていただけますか。
はい、今日はですが、火災や消防車の出動について話していきたいなと思っています。
はい、じゃあ最初に火災について教えていただけますか。
はい、今年起こった火災の内訳なんですけども、
はい、
家とかが燃えた建物火災が5件、
はい、
で車が燃えた車両火災が3件、
はい、
山火事と言われる林野火災が2件、
はい、
でそれ以外のその他の火災って言われるものが7件でした。
はい、
で今日はこの中から3件発生した車両火災について話をさせていただきます。
はい、はい、
でここで門垣さんに質問なんですけども、車両が燃える原因って何か思いつかれることってありますかね。
そうですね、まあ、よくイメージするのは交通事故の時とか、はいはい、それからあの走ってる時にたまにこう火を
吹いて、そうですね、
あれはまあ整備不良なのかな、はい、と思ったり、はい、それから、まあ、私も自分で車を運転するので給油する時にとても危ないなと思っている、はい、 あのあたりかなと思いますけども、
はい、もうおっしゃっていただいた通り、まあ、ここほとんどの原因がそういった火災なんですけども、
はい、
まあ、三田市でも実際に起こった例があります。
あ、はい、
でしかし今回今年起こった車両火災3件ともなんですけども、すべてゴミ収集車の、ゴミ収集中に出火しているという
ものでした。そうなんですね、はい、原因は何ですか。
はい、原因なんですけども、捨てられていたカセットボンベやライターから漏れ出た可燃性ガスに火がついて燃えたものだと考えています。
あ、なるほど、
はい、でそこでこういった火災を一件でも減らすために、うん、今日はちょっとカセットボンベなどの捨て方についてお伝えしたいかなと思っています。
はい、はい、じゃあぜひ捨てる時の注意点ご紹介ください。
はい、まずなんですけども、必ずカセットボンベとかのそういったガス類は全部使い切ってから、
はい
はい、捨ててください、はい、使い切っても容器の中にガスが残っている状態なんで、絶対そのまま捨てないでください。
はい、わかりました。じゃあ使い切った後はどのようにすればいいんでしょうか。
はい、使い切った後なんですけども、容器に穴開けを行ってください、
はい、
そこで注意してほしいことなんですけども、必ず、屋外でガス抜きをしてください。
あ、はい、
はい、屋内とか、まあ、火があるような台所のような火気のある場所でガス抜きをすると火災の危険性がすごく高いです。
そうですね、
はい、過去に三田市でも屋内でガス抜きをしていて火災になったという事案がありますので。
そうですか、は
い、絶対に注意してください。
はい、穴を開けるというのは、まあ、いろんな方法があると思うんですけども。そう
ですね、はい、はい、方法なんですけども、穴開ける際に市販の穴開け用器具っていうのがありますので、
はい
はい、こういった器具を使用していただいて、誰でも安全に穴を開けることができますので、
はい、これはどこに行けばありますか。
こういった器具なんですけども、ホームセンターとかで購入することできます、あとはネットとかでも売ってますので、一旦調べていただいたらすぐ見つかると思います。
はい、わかりました。一箇所ぐらい開ければいいんでしょうか。
そうなんですけども、ガスの抜けよくするために複数の場所に穴を開けてください。でそれで満足するんではなくて、できればその1日程度、
はい、
袋とかに入れないで外に置いておいてもらえたらなと。
開けてまずはそのまま、はい、
そうですね、屋外にそのままその屋内に入れてしまったら抜けたガスがそのまま屋内に溜まってしまうということになるので、
はい、
外に置いていただいて、まあ、ガスが完全に抜けるまで1日くらい、まあ、置いておいていただければなと思います、
はい、
でお手数ではあると思うんですけど、まあ、こういった行動一つ一つが火災を減らすことにつながっていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、でも一人一人にとってはちょっとした手間で済むことが火災にならないということですからね、
はい、
ぜひ皆さんもご注意いただきたいということでお話をいただきました。で今お話しいただいた内容は三田市のホームページにも、はい、掲載されているということですね、
はい、そうです。
じゃあぜひ皆さんもそちらで確認をしていただきたいと思います。まずは火災のお話ここまでお伺いしました。じゃあ今度は消防車についてご紹介いただけますか。
はい、
火災以外でも出動することがあるということなんですよね。
はい、そういった出動があります、
はい、
で具体的な内容なんですけども、救急現場とかで重症を疑うような場合やったりとか、
はい、
あとは救命処置をする救急隊のサポートとして出動します、
はいはい、
あと他には交通事故現場の安全管理とかでも出動します。
あ、そうなんですね。
でそういったことが最初に言わせていただいたその他の出動といったものに含まれていきます、
はい、もう少し詳しく教えていただけますか。
はい、ですね、まあ、これ重症とかって言った時に何が重症なんやっていう話だと思うんですけども、
ね、はい、
声をかけても反応しないとか呼吸をしているかわからないといった通報内容があった場合は、私たちとしてはまあ救命処置が必要かもしれないと考えて、救急隊とまあ消防隊の連携を取って出るために消防隊が出動します。
あ、そうなんですね。
はい、他にはまあ交通事故の安全管理といっても、まあ、あまりイメージはつかないと思うんですけども、
はい、
国道とか高速道路、まあ、三田でいうと三田幹線大きい、はい、ウッディタウンとか通ってる大きい道路なんですけども、そういったところで 交通整理を行って活動隊員の安全を確保する活動のことになってきます。
はい、
他にはまあ先ほどもモガキさんに言っていただいた事故によってまあガソリンとかオイルが漏れると火災が発生する危険がすごく高くなってきますので、はい、そういった危険を排除するための出動とかも含まれます。
あ、
全部含めてその他の出動というふうになっています。
わかりました。これあの毎回、ね、ご紹介いただいてます。その他に今ご紹介いただいた動きをするために出動される、はい、ということですね。あの消防車がその火災以外でも出動するということが、ね、今伺ってわかったんですけども、はい、あの消防車を見たときに火災か今のその他かってこう見分ける方法あるんですか。
はい、ちょっとどうしても見て判断すること難しいんですけども、
難しい、
はいはい、あの火災かどうかというのが音で、うん、判断することができます。はい、
はい、
あのサイレンが出動するときにうーっといった音が鳴ってるとは思うんですけども、はいはい、これ火災の時だと後ろにカンカンとうーんの後にカンカンと鐘の音が鳴ってます。
はい、よくお子さんにはあの消防車の真似するときにうーカンカンまで行きますね、はい、確かに。
そうですね、
はい、
そういった時はこの火災の時以外は鐘の音鳴らしてませんので、
カンカンがないんですか。
はい、そうです。だからその他の出動で出てるときはそのうーといったサイレン音しか鳴らしていません。でサイレン聞く機会ありましたら、
はい、
一度音を聞き分けてみてください。
はい、わかりました。それからあの住宅でこの住宅街でサイレンの音が気になるので音を消して出動してくれませんかっていうそういうこうお申し出なんかもあるんじゃないですか。
はい、市民の方に静かに来てほしいといったお願いを、ねはい、されることはあるんですけども、
やっぱりあるんですね。
はい、中和を問わず、まあ、サイレンの音がやっぱり周囲の方に心配かけるとか、はい、不安にさせるんちゃうかとかっていったお気持ちすごくわかるんですけども、
はい、
ちょっと結論から言わせていただくと、はい、サイレン鳴らさずに出動することできないんです。
それはなぜですか。
はい、消防隊が、まあ救急車とかもなんですけども、
はい、
緊急走行をするための要件が法律で決まっておりまして、
はい、
音を消すことができないんです。
法律で決まってるんですね。はい、なるほど。
色とかその、はい、サイレンやったりとか、あとはその赤色赤いランプとか、
はい、
そういったものをつけて走ってくださいねといった法律があるんです。
はい、
はい、で私たちも案内人の方とか通報された方の姿見えたりしたら早めにサイレン消すようにはしてるんですけども、まあ、119番通報で出動する際はもうサイレン音とか赤色の赤色のランプが点灯させていくことだけちょっとご理解いただいてご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、これやっぱりあの皆さんも注意してくださいねっていう意味もあるのでやっぱり法律でちゃんと決められてるということですね。わかりました、ありがとうございます。あのせっかくですのでね、夏に欠かせないちょっと花火をする時の あの注意点も最後に教えていただけますか。
はいはい、ですね、じゃあ手持ち花火のことについてちょっと話をさせていただこうかなと思います。はい、
お願いします。
はい、まず水バケツ用意してください。
はい、
使用後の花火すぐ入れるために準備をしておいてください。はい、で次なんですけども、火をつけるときはやけど防止のためにろうそくを使ってください。
はい、あ、はい、ライターではなくてろうそくですね。
どうしてもこう火とかそういう火薬に近くなってしまうので、
あ、そうですね、ライターではね、
つながることありますので、ちょっと話してね、はい、火をつけれるろうそくとかを使っていただければなと。
はい、
で次なんですけども、まあ、花火つけるときなんですけども、端っこしっかり持って腕伸ばして火をなるべく離してつけてください。
はい、
次なんですけども、まあ、その花火やってるとどんどんどんどんちょっと派手なことをしたい、もうちょっと面白いことをしたいといった気持ち働くとは思うんですけども、はい、まあ、花火を持って振り回すだとか、ちょっと派手にしようといって複数本持ったりといったことは、ね、周りの人の怪我につながりますんで、
はい、
ちょっとやめていただければなと思います。
はい、
で次なんですが、ちょっと手持ちからちょっと離れまして、吹き出しの花火置いて設置するタイプのものなんですけども、まあ、火をつけてから絶対に覗き込むことがないようにしてください。
はい、
どうしても火が消えた後に再びこうやってボッと出てくることがあるので、そういった時に怪我をするといったことが他の市とかでもありますので、
はい
はい、注意してください。
はい、
で最後なんですが、花火する場所なんですけど、まあ、燃えるもののない広い場所で行ってください。どうしても火薬を使って火が出るものなので、どうしてもちょっと狭い場所とかなんか燃えるようなものがあると火災につながってしまいますので、ご注意をしていただければなと 思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。まずは前半、三田市消防署の警防救助係横山さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでちょっと次のお話に移りますので入れ替わっていただきましょう。続いてご出演いただきますのは三田市消防本部の救急課長でいらっしゃいます山本さんです。山本さんには、救命講習のお話などそれから熱中症のこともちょっとね気になりますので伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。消防本部救急課の山本と申します。よろしくお願いします。
まずは今日のお話は体験型の救命講習のご案内をいただける。
はい、はい、そうなんです。はい、早速、紹介させていただきますと、
お願いいたします。
来月ですね、来月の9月6日の日曜日に、はい、消防本部では、朝の9時半から12時半まで体験型救命講習というものを開催します。
はい
はい、でこのイベントはですね、9月9日の救急の日を含む1週間、
はい、
9月の6日から9月の12日までが、救急医療週間というふうに定められていることから、
はい、
まあ、市民の皆さんに、救急医療や救急業務の正しい理解と、認識を持ってもらうために、開催するものなんです。
はい
はい、あんまり堅苦しく説明するとちょっと参加しにくくなっちゃうと思いますんで、
はい、
まあ、簡単に言うと、
ええ、
まあ、実際の救急活動どんなことしてるんかなっていうのを知ってもらいたいなという、
はい、
イベントになります。
はい、
あとは、まあ、119番通報ですとか、
はい、
心肺蘇生法なんかも実際に体験してもらえるようなイベントになっております。
この体験に勝るものはないですね。
そうですね、まあ、実際に、まあ、119番もそうなんですけれども、
はい、
やっぱり実際やってみると意外とどんなことを聞かれるんやろうという方もね、いらっしゃると思うので、一度ものの試しに消防本部来ていただいて体験していただけたらと思います。
はい、私過去にボヤで1回とあとは、まあ、父や母それぞれがちょっと倒れたので、はい、家でってことだったの で、
はい、で
かけた経験があるんですけども、
はい、
やっぱりねまず一瞬何番だったっけってそこからそして
そ、
家を説明するのに住所、
ええ、
それから様子をってどんな様子かっていうのも、
はい、
なんとなくやっぱり慌ててしまう。
そうですね、
でも1度目より2度目、2度目よりに3度目、はい、ということは体験しておけばいいかなと、
は
い、
そうですね、
はい、
誰でもやはりなかなかしょっちゅうかけるようなものではないですので、
ま
あ、一度模擬的な形にはなりますけれども、体験していただいたら本当に急な時に、ちょっとでも焦らずにできるんじゃないかなと思います。
はい、
でこのイベントなんですけれども、うん、はい、まあ、朝の9時から12時半まで特に時間を区切っているわけじゃございませんので、好きな時間に、まあ、プラッと消防署の方にお子さんなんか連れてきて遊びに来る感覚で来ていただけたらなと思っております。
はい
はいはい、もちろん心肺蘇生法とかそんなんばっかりじゃなくてですね、救急車に実際に乗っていただいたり写真撮影なんかもしていただいてもいいんじゃないかなと思いますので、
もうお子さんに大人気の車両ですからね。
ですんで、はい、できたら、お越しいただけたら、私ども消防職員もお待ちしておりますので、
はい、そうなんですね、
よろしくお願いします。
はい
はい、また実際にですね救急救命士救急現場に出動しているんですけれども、
はい、
そのものも多くスタンバイしておりますので、
はい、
日頃救急について疑問に思っていることですとか、まあ、ちょっと聞いてみたいなというようなことがございましたら、今回はもう市民の皆様との交流の場というふうに考えておりますので、
そうなんですね、
もう遠慮なさらずに、はい、ご気軽に、お声かけいただけたらと思っています。
はい、
はい、でこのイベントなんですけれども、もちろん皆さん今一番気にされている新型コロナウイルスの感染症ということもありますので、その感染防止については第一に考えながらできるだけ密にならないような配慮をして行いたいなと思っていますので、
はい、
まあ、参加して実際消防署に来ていただいた時には、
はい、
少し体温の測定ですとか、
はい、
あと参加者用に感染防止の対策チェックリストという うのを簡単なものをちょっと作ってますので、はい、少しちょっとその記入の方はお願いすることになります。
そうですか、はい、はい、分かりました、はい、
それとまたですね、兵庫県の方が実施している兵庫県の新型コロナ追跡システムというものがあるんですけれども、はい、これスマートフォンなんかでQR コードを簡単に読み取っていただくようなものなんですけれども、ね、はい、その、システムへの登録なんかも、うん、会場でできるようにしておりますので、
そうなんですね、
はい、何かまたそういったものに、ちょっと登録しておこうかなというような、いい機会になるんじゃないかなと思いますので、
そうですね、はい、ちょっと気にしててもどうやったらいいのかわからないとか、ね、いらっしゃると思いますのでね、はいはい、
ですんでいらした時にちょっと、はい、試しにやっていただけたらと思います。
分かりました。9月6日の日曜日ですね、
はい、
具体的にどんなことが体験できるのか、ね、ぜひ教えてください、
はい、いろんなブースを少し設けさせていただいてまして、はい、先ほど申しました通り、心肺蘇生の、はい、ブースというものをですとか、これは AED の使い方ですとか、
はい、
実際今までいろいろ体験された方もあると思うんですけれども、心臓マッサージですとかね、人工呼吸とかあるんですけれども、はい、こういったコロナの、時代ですので、もう人工呼吸はしないでおきましょうとか、そういうふうにしてますので、はい、そういった時の対応方法ですとかね、そういったのを紹介できるブースなんかも作ってます、
はい、
はい、で先ほど申しました通り119番の通報体験ブース、はい、これは実際に119番通報した時の模擬体験を実際消防の職員と、壁越しで、ちょっと顔は見えない形なんですけれども、
はい、
電話の実際受話器なんかをちょっと準備しておりますので、それで実際体験していただいて、こんなこと聞かれるんやというようなのをね、体験していただけたらなと思っております、はい、あと応急手当のブースということで、はい、喉に物を詰めた時の対応ですとか、はい、怪我して血液がいっぱい出ちゃったりした時のちょっと止める方法ですとか、あと骨折した時に、三角筋ですとかちょっとどんな形で固定したらよりいいのかというようなものが体験できるようなブースも作っております。
これもね本当に体験、何遍も言いますけど、はい、体験に勝るものはないの で,
そうです、ね、
すぐできるようになるどうこうじゃなくて、はい、見ておく、やっておくっていうことがすごく自信になりますよね、
は
い、
そうですね、実際ちょっとやっぱり実際見てるだけもそうなんですけども、触ってみるということも大事やと思いますので、
そうですね、はい、
はいはい、それと車両ですね、実際に見学ですとか、はい、先ほども申しましたけど写真撮っていただいたり、はい、実際乗っていただいたりできるような形を取らせていただいております。
はい、分かりました。当日いろんな体験ができるのを今詳しくご紹介いただきました、
はい、
そしてねぜひね、はい、せっかくの機会ですのでちょっと熱中症がね、はいはい、今本当に気をつけなければいけない、まだまだずっと残暑も厳しそうですので、
はい、
お年召した方が、はい、エアコン本当はつけた方がいいけど、今までそんなことずっとしないでも、はい、70年、ね、80年来たからいらないわよ、はい、暑くないしぐっすり寝てるわよっておっしゃって、はい、結局その間に熱中症になったってもやっぱあるんでしょうね、
はい、そうですね、結構今おっしゃられたみたいなね、ことは結構ございまして、実際ご高齢の方っていうのは昔のイメージかも分かりませんけれども、エアコンが体に悪いというふ
う
にちょっと冷気が当たるのを思ってらっしゃる方がいらっしゃるみたいで、エアコンつけなくても十分大丈夫というふうに、はい、おっしゃる方多いんですけれども、
自分は暑くないからって、
そうなんですよ、でそうしてるうちに実は体の水分がずいぶん抜けていっちゃったりして、汗も、ね、もちろん出てますし、で体が動かせなくなっちゃうというようなこともございます。
いや例えばこう SOS で、119かかりました、
はい、
ちょっと動けなくなってる、はい、お部屋に入ったらやっぱり違いますか？
そうですね、知らないうちにやっぱりムッとするような30度超えてるようなお宅とかも結構ございますんで、やっぱりあるものは使っていただくと、エアコンも十分活用していただいて、熱中症には気をつけていただけたらなと思います。
だから知らない間に出ていってる水分で一気に動けなくなるってことがじゃあ多いわけですね。
そうですね、意外とやはり ご高齢の方もそうなんですけれども、自分では水分補給しているつもりになってても、実際 あまり取れてなくて、家の中でじっとしてたり寝てるだけでも汗から水分って結構出てしまってますので、そのあたりも含めて、こまめに水分補給、喉が渇いてなくても水を飲むんですとか、スポーツドリンクでもいいですけれども、補給を意識してやっていただいた、ということが大事じゃないかなと思います。
ご自分では取ってるつもりでも意外と少ないんでしょうかね。
そうですね、500ミリのペットボトルをずっと飲んでるか大丈夫っておっしゃる方も結構いらっしゃるんですけれども、それではやっぱり1日の摂取量としては十分足りないんで、
そうですね、
もうペットボトル 1.5 リットルの2本以上ぐらいは飲んでおいた方がいいとかいろいろ言われてますんでね、飲む量っていうのはもうこまめに、もう一気にたくさん飲まなくても結構ですので、少しずつこまめに補給していただくっていうのが大事じゃないかなと思います。
一番だから怖いのが、あれちょっと喉が渇いたなと思った時にはもうかなり足らないので、
そうですね、
お年召した方は一気に倒れるっていうのもちょっと映像で以前、紹介されてて、びっくりしたんですけども、あのように一気に来るんですね。
そうですね、もちろん個人差はあるとは思うんですけれどもね、急激に体の、体温の、調整機能なんかがうまくいかない方もいらっしゃいますので、もうこれは本当今月まだもう8月後半ですけれども、35度に近づくような日がずっと続いてますので、そこはもう十分注意していただいたら、ありがたく思います、
そうですね、だからお年を召してくると暑さにも鈍感になる、喉の渇きにも鈍感になると、残念なんですけど、これはもう老化現象の一つとして認識しておかなきゃいけませんね。
老化と言われるとちょっと私は関係ないわなんてね思う方もいらっしゃるかもわからないですけれども、もうやっぱりこの暑い時期はもう
そうですね、
お年にねもう関係なくもう皆さん水分補給をねしっかりしていただくっていうのが大事、違うかなと思います。やっぱり小さなね、体の小さなお子さんなんかもやっぱり体自体が小さいですから、それだけ水分をね必要なとしている部分もありますので、しっかりとっていただくということも大事だと思います。
コロナ対策としてはその他いかがですか。
そうですね、もうコロナ対策と言いますと、もうやっぱり基本に立ち返るということが大事だと思います。もちろん皆さんね、マスクというのは日々されているとは思うんですけれども、やっぱり一番大事なのはやっぱりしっかりと手洗いをするということじゃないかなと思います。やっぱり手洗いというのはやっぱりお子さんなんかも特にそうなんですけれども、いろんなところを触ったりして、で手についたウイルスを食べ物を食べるときとか口とか、あと目をこすったりですとかね、そういったときに感染するというようなこともよく言われてますので、しっかり手を洗っていただくということが大事じゃないかなと思います。でそれとやっぱり3密を避けるということは、もう皆さん言われてイメージしていると思うんですけれども、そういったことを意識しながら、やっぱりこのコロナですとか熱中症も含めてですけれどもね、一人一人が私は大丈夫と思わずに対応していただくということが大事じゃないかなと思います。
ありがとうございました。じゃあ最後に9月6日のこのイベントのお誘い、もう一度改めてお願いします。
ありがとうございます。私どももねそうなんですけれども、感染予防には、注意しながら水分補給や体調管理も気をつけて、このウィズコロナと呼ばれる日々が少しでも明るく前に進んでいけたらいいんじゃないかなと思っていますので、ぜひとも9月6日の日、消防署で皆さんのお越しをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。場所は三田市消防
本部、消防本部 の方に来ていただいたら、まず最初は3階の会議室の方に上がっていただくような形にとっておりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら三田市消防本部、後半は三田市消防本部救急課長の山本さんにお話を伺いしました。この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただきました。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。 次は9月24日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。